慈しみ深い、恵み深い天の父なる神様、本当に暑い5月でしたが、私たち一人一人を守ってくださいました。感謝します。月の終わりにそれぞれの心からの感謝と喜びの歌とお祈りを捧げるために、それぞれがここに、集いました。神様、一人一人の心の中にある深い思い、願いをどうか汲み取って引き上げて、そして新しい月に向けて、今日から素晴らしい一週間を皆さんが送られるように、健康を祝し、手の技を祝し、心を強めてくださるようにお願いします。迷っている方がおられたら、これがあなたの道だとお示しくださるようにお願いします。体調が悪いのにその身を押して来られた方がおられたら、まことの癒し主であるイエス様が、病気にかからず健やかで過ごしなさいと、かつての聖書の時代のように一人一人の体の弱いところを祝福してくださるようお願いします。森さんが今肺炎の治療の中にあります。このまま回復しますように続けてお願いします。松川さんはじめ佐々木さんなど、全国各地で生活しているそれぞれに、神様からのぬくもりが、神様がご一緒である不思議な臨在が豊かにありますように。天のお父様、ネパールで、今なお震災その後におられる方々、また口の選ぶ島で、火山の噴火によってふるさとを追われ、そして今、今後のことについて頭を抱えておられるたくさんの方々に、神様からの守りとまた助けがあり、また人々からのいろんな思いが具体的に伝わって、そして守られますように、またその島を神様が慈しんでください。この国も神様が慈しんでください。泉、またいわき市、福島県、東日本が引き続き震災後の豊かな回復の道のりを歩むことができるように、特別に祝福してください。これから聖書をご一緒に見ますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは聖書の箇所を順々と今学んでいますが、今日そこに載っていますけど、テモテっていうのは人の名前でした。これは公務員とか、あるいは漁師ではなくて牧師さんでした。その牧師さんに手紙を書いたのは、世界中のベストセラーである聖書の中でも群を抜いて有名なパウロという、学者でもあり、また伝道者でもある人の、しかもこの地上に残した最後の、記録、頼り、手紙だということをお話しして勉強しています。私がこの間ボストンに行きましたとき、今日報告ありましたが、今度心と体が元気になるように、ページ房子さんという方がクラスを持ってくださいますとありましたけれども、あの方ボストンから今度来られて、でボストンではお医者さんと連携してプロのカウンセラーとして、そのアメリカでずっと仕事をしておられるプロの方なんです。いろんな心のケアを長年してこられた方なんです。普通は英語でなさってるんでしょうが、特別ここに来た時には日本の人向けに、いろんな薬とかも使って治療なさってる方なんですけども、心と体のエネルギーのためのお話をしてくださいます。ところで私があのボストンに行きました時に、福島県出身の会津のその戊辰戦争の生き残りで NHK が大河ドラマにした新島八重、後の京都の大学の学長さんの奥さんになった、その旦那さんの学長さんの新島嬢の手紙を、かつてボストンの進学校で勉強している時の、普通見せれないのに白い手袋をつけて直にそれを見てきた。ちょっと英語が難しくてよくわからなかったんですけども、
しかしそれは非常に貴重な資料だと思いました。皆さん古文書に行ったら非常に貴重です。坂本龍馬の手紙が出てきたって言ったら関心のある人はこれはすごいことだって言うと思います。そこからいろいろわかると思います。その当時江戸の末期の人々の生活の様子、また土佐の雰囲気、またどのような文化がその当時流れていたかなどなど、いろんなことが汲み取れるんです。で、パウロ先生が残した地上の最後の貴重な手紙ですから、今日の聖書の箇所の一節一節からも当時どのような世界だったのか、人々はどんな雰囲気の中で呼吸をしていたのか、うんぬんかんぬんが読み取れるんです。まあ、私はそういう特別の専門家ではないけれども、聖書を勉強する学校に行って学んだので、ちょっとそれも使いながら皆さんと一緒にこの貴重な古文書の文章とは言いませんけれども、地上に残された最後の、パウロ先生の残した手紙を通し、どっちの道を歩むんですかってつけた方が本当は良かったんです。いちご買って食べたら酸っぱいとか、これは同じ店で買ったのに甘いとか、いちごが人生と言いませんが、私たちの人生もある人ある家族の口に入って甘いとか酸っぱいとか、あれ神様の目から見てこの人の人生は本当に神様は嬉しくなるか、あれ神様をちょっと悲しませるか、いろんな道があるんです。で、今日のテーマは、で、自分の人生は自分で決めるのですから、人の人生を変えることはできません。人のせいにすることもできません。ただ自分の人生は人がどうであれ自分で決めます。で、自分の道はどっちの道を選ぶんですかって、今日はちょっと悲しい道と、それから人の喜び、神の喜びとなる道のモデルが出てくる箇所なので、古文書とは言いませんが、パウロが残した最後の手紙からいろんなことを読み取りたいと思います。じゃあ今日の早速聖書のお言葉映し出していただいて、ご一緒に一章の牧師さんに宛てた手紙の15節お読みいたしましょう。はい、あなたの知っている通り、アジアにいる人々は皆私を離れて行きました。フゲロとヘルモゲネがいます。まあ、パウロ先生は当時の牧師さんに、あなた知ってるでしょうって、私たち知らないんです。日本人だし2000年後に生きているので、ですから、じゃああなたが知っているって当時の何を言ったのかなというと、皆さんアジアって、日本もアジアって、そのアジアじゃないんです。今からずっと2000年もフィルム巻き戻すとローマ帝国の時代ですから、地中海が中心なんです。日本地図だと日本が中心で世界がありますが、で、地中海から見てアジアっていうと、簡単に結論だけ言うと今のトルコなんです。そこをローマ帝国は州立にしたのでアジア州と言ったんですね。え、私たち福島県だから、福島県の県庁はどこにあるのって、残念ながらいわきじゃない、福島市にあるんです。じゃあ当時の今のトルコのアジア州の州都はどこですかっていうと、これがエペソというところだったんです。で、何を隠そう、この手紙の宛先は州都であるエペソにある教会の牧師さんをしている年の若いテモテさんに宛てた手紙の一節だった。だから2人は通過でした。何しろこの州都のエペソに教会作ったのは、今は牢屋でやがて迫害で処刑されるかなってドキドキしているパウロ先生が作ったんです。それを今牧師さんとなって年の若きお弟子さんのテモテがやっていた。だから、あなたの知っている通り、今は本当に大変な、私悲しみの時代の中で息をしていますというようなことをどうも言ったんです。この間私たちの団体の岩手県のキャンプ場に宣教師の先生、初めてモニカ先生を連れして行きました。いつ行ってもとっても綺麗です。今回の講師の先生は関西から校長先生が来られました。聖書を教える学校の校長先生、その先生は昔インドネシア の西カリマンタンというところでずっと教えていたんですね。私その頃2回行ったんです。アンジュン郡というところでした。ここで1週間通訳してもらってお話ししてきたのはだいぶ昔の話です。だからよく知らないです、インドネシアは。ただオラウータンを家で飼ってたということぐらいしか覚えてない。オラウータン飼ってるのって、もう暑くていつでも何回も水浴びしないと、もう亜熱帯性の気候って本当に湿気が強くて大変だなと思ったぐらいなんです。ところが今回聞きましたら、やっぱりその道の人じゃないと知らないなって。あのね先生、インドネシアはたくさんの人がイスラムですが、みんな IS を嫌ってるって。え、みんなそうだったのって、本当にあんなのは本当のイスラムじゃないって言って本当に大嫌いだって。 それから聞いたのは聞かなきゃ分かんなかったなって思ったのは、そこですごく聖書に触れる人が増えてきてるって、そんなニュース BS ニュースでも聞いたことないって。だからそれはニュースで流れないけども、ものすごく今どんどんと、それは私はイスラム教は全然素人で知りませんが、神様を求める道っていうような意味なんですって。ところがアラビア語でワンワンワンワンなっても意味は本当ほとんど皆さんよく知ってないんですって。そこでこの神を求める道をずっと探求していくと、最後は聖書に行き着くんだよ、そして神様にたどり着く道はイエス・キリストなんだよということに結構触れてる人が多くて、見た目は別に洗礼を受けてクリスチャンになるわけじゃないけど、実際はキリストを信じていて、表面的にはイスラムって名乗ってるけど、かなりキリストを信じてる人がどんどん地下で増えているんだって聞いて、知らなかったって、本当って。またその今回の先生は神学校の校長先生は世界中回ってるので、最近のインドの情報では、いやインドでも教会を作っていかにも私キリスト教なんですっていうのじゃなくて、新しい形でどんどん草の根的にというんです。向こうはヒンズー教の国だそうですけども、それは例えばいきなり聖書を開いて、あなた聖書興味ありますかとか一切ないんですって。とにかく貧しくて生きるか死ぬかの人が多いので、とにかく助けようって、とにかく食べ物持っていこうって、とにかく教育受けれない人に少しでも教育しようって、どんどんどんどんそれからしていくうちに、あなたところで何なのって質問されて、自然的に、いや実は私は聖書を読んでるものなんですって、あそう、それ私も知りたいかなって、自然にこうなって助けるところから始まって、それでじゃあ私もそのようになりたいって、どんどん草の根的に広がっているんですって。そんなことがインドで、そんなことがインドネシアで起こってたんですかって。じゃあ今日の箇所を見ると、今のアジアじゃないけど昔のローマ帝国の州立に分けたので、ユダヤ州、アジア州、このアジア州の首都のエペソで、あなた知ってるでしょうって、知ってます。皆さんこの知るという言葉は昔のギリシャの言葉で、見るとも訳せる言葉で、同じ目撃してるんです。私たちは日本の富士山を同じ目撃しています。アフリカの人は富士山を知ってるかもしれないけど、見て知ってるのと登って知ってるのと、それから本で読んで知ってるのとは全然知るレベルが違います。あなたもエペソの牧師だから見てるよねって、私もそれ同じもの見たけど、いやエペソで教会建てるとき半端でなく大変だったって、詳しく解説しますが、暴動が起こったんです。そしてパウロ先生は劇場に暴徒がなだれ込んで、命が危なかった。まあいろんなことがあって投獄されたりもしてですね、非常に大変な伝道の様子があなた知ってるよねって。ところでそこから時代が変わって、今今度私の身が危ない、ローマ帝国の首都ローマで鎖につながれて多分処刑されるんじゃないかって、牢屋からこの手紙書いてますよって。だからてっきりあんだけ苦労して、パウロ先生がどんだけ苦労して教会作ったか、宣教師の先生がどんだけ命を削って教会作ったか、知ってる人はみんな私を支えるかと思ったら、みんな私を離れていったっていうことをここで書いてるんです。ブルータス、お前もかって言葉がありますが、名前まで出てきています。あなたも見て、あなたも知っている、あの時はあんなだった、フゲロという人とか、私はどういう顔の人かも知りませんが、ヘルモゲネという人まで、まさか離れていくとは思わなかったんですって。じゃあ今日の聖書の引用箇所の一丸を出していただいて、当時のパウロの様子、心境をちょっとイメージしましょうか。同じテモテの4章の10節読んでみましょう。はい。デマスは今は愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレスケンスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ってだからです。本当に一緒にいて支えてほしいときに、みんな離れていくような孤独だったです。だから次の2丸も読んでみましょう。はい。私の最初の弁明の際には、私を支持する者は誰もなく、みな私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることがありませんように。これは聞くと思います。何度も話したように、自分が一番孤独でつらい時、離れないで支えてくれる人が本当の友です。調子のいい時に寄ってくるのはこれは普通です。でパウロ先生は本当は支えてほしかったんだけど、今は厳しい状況だったって考えると本当に悲しいなと、これは悲しいと思います。 私たちの何人かが震災にあって、明日どうなるんだろうって、テレビ見ると皆さん口の永良部島の人大変だなって、3日で帰れると思ったのにと誰かはインタビューに答えてました。1週間で帰れるならいいんだけどって、これからどうしたらいいかわからないって、解説する人が1週間とかのレベルじゃない、多分何年間のレベルと考えた方がいいって、あの言葉が効くんじゃないかなって、これから私どうなるのって、貴重品しか持っていないって、せめて家畜、私が愛してきた家畜、世話ができないならば、その苦しめないでその命を何とかするように許してくれないかなって話している人もおられましたが、そういうのを見るとへーっていう感じはないです。なんだか4年前が彷彿として、あの時のドキドキ感と明日が見えないような、全部蘇ってくるような感じだったんじゃないですか。ただ幸い私たちの多くは、いろんな人が私を支えてくれて、そして寄ってきてくれて、どれほどのこれはぬくもりでありエールだったでしょうか。もしこれを逆に考えたら、例えば私がこのいわきに来て、同じ仲間の牧師さん方の会合で、仮にいやしかし原発のそばに住んでいた人たちはね、私はちょっとなんて言葉がもし聞こえたら、私はかなりこれは辛いと思います。また50年目だそうですが、新潟の水俣病で、へえそうだったんだって、ちょっと似てるところもあるでしょうか。もうこれ以上やれないって、老い先も短いって、だから私は公害でこんなに障害を負ったけど、これ以上戦うエネルギーもないから、じゃあ国と会社と交渉して和解しますってなった時に、周りから何と言われたか、あの人金が欲しいからだって、どんだけお金もらったのって、いやその言葉は聞いたって、聞くと思いますよ。なんか冷たい言葉なんです。なんか突き放す言葉なんです。温かい言葉の真逆の言葉なんです。それは聞くと思います。それはきついと思います。だからテーマに戻ると、どっちの道を歩むんですか、どんな言葉を発するかはその人の自由です。どっちの道を歩むかはその人が決めるんです。その時に人を支える側に立つのか、神様が喜ばれる言葉を発するのか、いや人が心が冷えていく言葉を発するのか、これも自由です。神様と人が悲しむような言葉を選ぶのか、これも自由です。どちらの道を私たちは選択するでしょうかって。いやこの間はネパールからお便りが来ました。全然知らない、ネパール人と結婚して現地で伝道している牧師さんがいるんだって、いや震災で本当に大変だろうなって、私たちがどうなるか分かんないけれども、ささやかに捧げたお金がどうもその教会に届いたようで、感謝の便りを先週ここで読んでいただいたんじゃないかなって思います。私たちのささやかなものが少しの励ましになったかなと思うと嬉しかったです。先日はここに背の高いアメリカ人が来ました。私解説しました。震災直後私はアメリカに引っ張っていって、シカゴだのどこだのあっちこっち飛行機乗り回して、これが終わったらすぐまた飛行機乗ってって言って、そして私に震災の話をさせて、そうしてその後皆さんこのことを人事だと思わないで、別の民族だと思わないで、自分のことと思ってお捧げくださいとアピールして回った。なんでこんなことしてるんだろうってどさまりみたいだったあの頃思ったんですが、それがこの教会堂につながったのは間違いないんです。だから来てくださった時に私はちょっと胸がぐっときていたんですね。皆さん本当に窮した時に、本当に一人ぼっちの時に、その時に支えるよって、これはどれほど大きな慰めであり励ましであるでしょうか。ところでじゃあ人を悲しませる人と人を喜ばせる人の白黒の二色みたいな、そういう物語なんだろうかって言ったら、そんなことは聖書は言ってないんです。誰でもみんな罪人です。みんな自分が大事ですけれども、イエス・キリストの愛に出会って、私たちは二つの道の選択が新しく目の前にその都度現れるということです。例えば第二次世界大戦の時にアウシュビッツというあの収容所に、もちろんユダヤ人はそこで200万人亡くなったのかよく分かりませんけれども、しかしユダヤ人だけではなかったんです。ポーランド人もたくさんそこで命を落としたんです。けれどユダヤ人が骨と皮のようになって家族親族でたった一人生き延びて、無情にも奪われた家に帰ってみたらポーランド人が住んでたって、じゃあ自分の家だから返してではなくて、いやこれが人の世だなって、まあ、聖書も醜い人の姿を隠すことなくその都度投影しているわけですけれども、ポーランド人がユダヤ人を殺してそのまま自分の家にしたと、ポーランドも被害者だって、被害者だけど被害者が加害者でもあるって、誰かは綺麗で誰かは汚くて、そんな白黒の世界じゃないです。ある人は ある時に被害者で、ある人は世にもおぞましい加害者に同じ人がなって、この間人間の遺伝子は最近科学進んでずっと探求していくと、私ボストンに行った時、ボストンはなんか学者の街らしくて、日本からもトップの学者がたくさん来て、クリスチャンがいっぱい来てるんですよって話聞いたんですね。でクリスチャンにボストンでなる多くの科学者は細胞をざーっと研究していくうちに本当に神秘に突き当たるんですって。一見しては分からない、その時に神はいるって静かな感動で思うんですって、深く確信するんですって。偶然だなんて絶対にありえない、この確率はって思うんだそうですな。その何か遺伝子で日本人も最近の科学でずっと探求していくと、どうも韓国やあるいは中国系の人もいるけど、全然遠いところから先祖が来ているらしいということが判明する人もかなりいるって。一体これはどういうことなんだろうか。そこで私が関心持ったのは、とにかく人の遺伝子をずっと探求していくと、どんどんどんどん狭まって、この A というグループ、 B というグループ、 C というグループの結局ずっと川の源みたいな一人の人に到達するのかなって私は思ったんです。聖書は神が天地を作り、アダムとエヴァを置き、そこから人類がずっと繁栄していったけど、もともと一人で、そしてアダムとエヴァに罪が、エデンの園の失楽園のモチーフは有名ですが、入ったように、人であるならば、まあ、同じチップが入っているというか、嘘つきを教えなくても子どもも嘘をつくようになるし、いじめのやり方教えなくて、勉強しなくても誰かは誰かをいじめるようになるでしょうから、やっぱり人は罪人って聖書がコンコンというのは、民族時代状況関係なく人はやっぱりそっちになびいていくんだなって。同じ一人の人に罪が入ったら、私たちにもその種がまかれているのかなって。だから聖書はその罪に身を任せて汚い言葉を吐いたり、人の深い悲しみの存在になるならば命の意味がそもそもないって、何のために生きてるんだって。だからイエス・キリストが別の道を歩みなさいと、罪の許しと新しい道を、ああこれは提供してるんだ、だから私これは希望だと思ったんです。だって皆さん、今仮に自分が人の悲しみである言葉を発し、誰かの悲しみになったとして、またやっちゃったしまったと思っても、いつまでもこうではないんです。誰かはそうではなくて、誰かがそうだって聖書は言ってないです。例えばイエス・キリストのお弟子さんたちはみんな何回も失敗しました。ペテロ、キリストにあんなに世話になったのに裏切って、だけどいつまでも裏切らなかった。その後はキリストに従いますと言って悔い改めました。またイエス・キリストの時代にこそこそとやってきた年を取った教師のニコデモという人、最初はキリストの言うこと分かんないって背中を向けたけど、イエス・キリストの十字架から取り下ろして丁寧に心込めてお墓に葬ったのはあの人でした。変わったんです。また弟子であることを人の目を恐れて隠していた国会議員のアリマテアのヨセフという人は、立場があったからローマの総督のピラトにお願いしてキリストの遺体を取り下ろして葬ったこと、だからもう隠さないで、変わったんです。私はキリスト様の弟子だ、国会議員であって弟子だということを逆風の中で告白する、みんな変わったんです。だけど今日お話ししたいのは、この手元の手紙に出てくる変わった人、それはマルコという人です。教会に来ている人はマルコの福音書ってあったな、そのマルコです。イエス・キリスト伝を書いたマルコは、一回はパウロの悲しみだったんです。パウロ先生が伝道力をしている時に帰っちゃったんですよ、自分のところに。でパウロ先生からしたら許されないんです。こっちは真剣で命がけでやってるのに、趣味のつもりかって、自分の用事が大事かって、また急に怖くなったかって、あんなやつさんも二度と一緒に顔も見たくないって多分思ったでしょ、パウロの性格なら。しかしパウロの晩年にはこの手紙の中にマルコが出てきて、もうそういう存在じゃないんです。思うと心がダウンしていく存在じゃなく、思うと心が温かくなる存在なんです。さあそれが三丸です。ご一緒に三丸のもう4章でパウロが地上に残した手紙は終わるんです。もう最後の言葉ですが、じゃあご一緒に4章の11節読みましょう、はい、ルカだけは私と共におります、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つ。へえ、変わったんだって、役立たずとかつては思ったはずです。なのにここでは本当に役に立つ。マルコを連れてきてほしい、牧師の手元よって、マルコが私には必要だって、人は変わるんです。ここで書かれているルカは、ルカの福音書を書いたお医者さんでパウロのお世話をしていたようですが、もうルカしかいないと、もう一人 と言われたら私はマルコだって、マルコはかつては私の元から離れていって、それで私は同じように指導者のバルナバと喧嘩をするきっかけになったけども、今は違う、あのマルコは本当に 役に立つどころか聖書を書いたんです、マルコは。そしてマルコの福音書を残しました。だからこれ希望です。いや、私はなんだか家族に悲しみを与えちゃった、なんだか私は人の重荷になってるかなと思っても、いつまでもそうではないです。人は変わるんです、今日のテーマのように。だからどの道を歩むのかって、聖書が、神様がその都度その場面で、例えば会話の時に、物事を決断する時に、以前は損得感情で、今パウロ先生と知り合いだって言うと私損するな、他の人が冷たくするかな、じゃあパウロ先生知らないと言おうかなって思ったけど、あれは人の道じゃないって、あれは嘘だって、私はパウロ先生の本当に弟子だって、これからは誰がどうであれその道はその人が決めるか、しかし私はパウロ先生を支えたいと思いますというふうに、次々と聖書の時代の人々は変わっていく。これは私たちの希望です。私たちも今はそうでなくてもいずれ変わるんです。じゃあもう一つの道、それは喜び、人の喜び、神様の喜びとなる道の選択肢があるんです。これは自由なんです。じゃあ今日の聖書の箇所に戻りまして、それでは16節に、今度別の名前が出てきます。これは本当に聖書に記録されて2000年間世界中で呼び継がれるようになった光栄だと思います。オネシポロっていう名前、家族ぐるみでした。ご一緒に1章16節読みましょう。はい、オネシポロの家族を主が憐れんでたびたび私を元気づけてくれ、また私が鎖につながれていることを恥とも思わず、続けて17節、ローマに着いた時には熱心に私を探して見つけ出してくれたのです。へーっと古文書から文章を見ると、へえ、そんな下町でこんな物語が、ストーリーがあったんだじゃないけれども、16節もう一回戻していただくと、オネシポロっていう人が当時生きていて、その人は家族ぐるみでローマ帝国に連れて行かしょっぴかれて、何の悪いこともしてないのにキリスト教迫害の時代の波の中で、もはや明日命はないというパウロ先生をもう一生懸命探し出し、そして極めて真面目に決断早く、人がどうであれみんなが離れていこうと、私の道は私で決めるとばかりに、家族ぐるみで、いや、このオネシポロを持った時に私は本当に喜びで満たされるって。皆さん、ある教会に来ました時にいきなり紹介されました。先生、こちらのご夫妻が本当にこの教会をずっと雨の日も嵐の日も右ならば右、左ならば左って言わないで、ぶれることなくこの教会を支えてくださったご夫妻ですと紹介されました。詳しくは知りません、何年前に何があってこの時どういう言動をこの方がしたのか知りませんが、その牧師先生の紹介の中に、ああ本当にご夫妻がありがたいんだなって、それはよく分かりました。この牧師先生にとってこのご夫妻がいないと今この先生はいないという意味、この教会ももしかしたらないかもっていう意味だなって、ご夫妻で家族で使えるってすごいなって。ここに出てくるオネシポロも家族ぐるみで神様の家族を祝福してください、なぜといえば彼は一回じゃないんです、たびたび何回もパウロを元気づけてくれたって。さっき言いました、もうかつて全盛期のパウロなら人が寄ってきたんです。しかしもはや風前の灯火で首の皮一枚で明日は命がないようなパウロに寄っていったらいいことがないんですよ。だからみんな離れていく中でそんなことは気にも留めず一貫して、だからパウロ先生を元気づけた。皆さん、元気づけるって言葉面白いですよ。もう一回冷たくするという二つの言葉くっついているようなんですが、私今の時期いいと思います。たまに買うんです、薬屋さんなどで、あるいはお隣などで。最近はちょっと首に当てるとね、ヒヤーっとして、でちょっと眠い時、まさかどっかに呼ばれてお話しする時、うわ急に眠くなったって、次佐藤牧師来て話してくださいと思ったらいびきかいて寝てたって言ったら大変だから、そういう時に口に何か入れて口が急に、まあ、爽やかっていうか冷たいっていうか、そういうふうになるものもあるでしょうが、当てると首のところが急にヒヤッとしてですね、そしてもう一回活気を取り戻すような元気になるような、だから今の時期ならば割とピンとくるかもわからない。パウロ先生がしょんぼりして、そうして明日は権力の前で命が取られて、でみんな離れていったと思ったら違うって、オネシポロの家族何回も私を蘇らせた、 元気づけた、命を吹き込んでくれた。だから神様、あの家族を特別に祝福してくださいって、薬につながれているのに、他の人は恥ずかしいと思って離れていくのに、全然そういう価値観ではなくて、私の人生、私の決断、私の道は私が決めると言わんばかりに、というのは16節の次のページを出していただくと、熱心に探して見つけ出してくれた。皆さん、この熱心というのは真面目にとか急いでとかっていう意味も含むようで、皆さんだから 1,2 回探して、まあパウル先生に会えないから一応やることやったからいいや、そういう探し方じゃないんです。見つけ出すまで苦労は厭わないって、危険も厭わないと。だから本当に誠実だったんです。そして決断は早かったんです。人を見て7割方パウロ先生の側につくなら私もつくって、それ風見取りじゃなかったんです。誰が右に行こうと左に行こうと、みんなと一緒にやろうとやるまいと関係ない。私の家族と私の道と私の人生は私が神様の前で決めると、それがパウロ先生に真実に移ったんです。本当に信じられると思ったんです。ここでパウロ先生を100の言葉よりも力づけていたようです。で、次の最後の18節を見ると、だからパウロ先生は祈ったんですね。本当に神様、彼には素晴らしい報いを与えていただきたいと。で、ご一緒に最後の18節読みましょう。はい、かの日には主が憐れみを彼に示してくださいますように、彼がエペソでどれほど私に仕えてくださったかはあなたが一番よく知っています。アジア州の州都のエペソで牧師をしているあなた、エペソでどんだけ私がきつかった時に彼がどういうふうに振る舞ったか知ってるでしょうって。神様がだから本当に彼と家族を祝福してほしいと思っているという意味は、じゃあ今日の最後の引用箇所の、じゃあ40を読みましょうか。じゃあ40ご一緒に読みましょう。はい、今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださってです。私だけでなく主の現れを慕っているものには誰にでも授けてくださるのです。皆さん、パウロ先生は明日は処刑かもわからない、そういう緊張感です。じゃあやめたらって、命が一番大事だから、信条も信念も信仰もあったもんじゃない、全部捨てたらって、そうはいかない。私は天皇御国での報いを信じているし、プラスして今の8節の最後の方に、私にだけじゃない、授けてくださる、誰にでも授けてくださる。でこの誰にでもの枠の中に、特にオネシポロの家族に、神様こんなふうに私に寄ってきたら自分の身にも危害が及ぶかもしれないに、苦にもせず気にも留めず、本当に真実に誠実に迷うことなく一途に決断して、もう即決で、いや何度も何度もだからその家族に神様が同じ報いを授けてくださるように。皆さん、光栄にもパウロ先生が地上に残した最後のこの手紙の最後の最後まで彼の名前は出てくるんです。じゃあ最後の引用箇所は50を読みましょうか。ご一緒に4章19節読みましょう。はい、プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく。いや光栄ですね。この本に私の名前が出てるのって、あの方が私のことを取り上げてくださったのって。パウロ先生が地上の生涯を終えるにあたり深く心に残っているのは、あまたの人に何十年かで出会ったけど、その一人はオネシポロ、そしてその家族、まあ奥さんだけか子供いたかよく分かりませんけども、その家族です。ここで2000年間ずっと世界中で翻訳されて、世界のベストセラー聖書の中で刻まれて、世界中で今もこのような人生もあるんだなって、皆さん私たちもできたらそのような人生なら後悔はないと思います。私が誰かの喜びになるなら、私のささやかな人生が神様の喜びとなるならば本望ですって。いや人に誤解されようと、人に何か言われて急しようと、神様があなたは本当に私の喜びだよって、そしてあの人がいやあなたがいなければ私は今ここまで来なかったよって、本当はそんな存在じゃないのに、自分が自分が自分だけって行くはずの罪人の自分がそういう道の選択肢、こっちを取りますこっちを取りますって、そういう人生を送らせてくださってありがたいと言えるならば、これは後悔はないんじゃないかな。 新聞に、ちょっと前の新聞にダニエルさんというノルマンさん、ダニエル・ノルマンという宣教師のことが結構詳しく書かれていました。知りません私。軽井沢で伝道していたかなり前の宣教師として、農業をやってる人などに本当に親しみがあって尊敬されたようです。漬物を食べて、お茶を一緒に飲んで、そして当時いろんな売春などがすごくあった時に、女性の立場を考えて、その廃消運動をやり、まあ特に当時はお酒で身を崩し、家族が暴力に遭う人が多かったから、禁酒運動と廃消運動でもう本当にそれをやって、庶民、特に農民の方々に、だから通りに軽井沢に行くと宣教師の名前がついてるそうです。まあ、ダニエル通りっていうのか、ノルマン通りっていうのか分かりませんけれども、あ、人の心に残る人生送ったんだなって、白人の人は他の白人と違うよって、私のおばあさんもいまだに私に宣教師はねって話す時はニコニコして話してるよって、いやきっと素晴らしい人生だったんだなって。皆さん、この間私は牧師たちの集まりに行った時に、ある牧師さんがお母様の、奥様のお母様のお話をしておられました。まあとにかく毎日コツコツ聖書を読んで、よくお祈りしているお母さんだったそうです。だけどちょっと年齢がいったら誰でもいろんなことを思い出せなくなったり、まあ避けがたい、そういうことにもなったようです。けれどもそのご主人、お父さんだから、その旦那さんは全然キリスト教っていう感じじゃなかったんだそうです。肺炎で入院したそうです。でその時に急に、まあ、お婿さんである、だけど牧師だからお祈りしてほしいって、そんなこと言う人じゃないのにって、でそこに行ってお祈りして洗礼まで受けたそうです。病院でここで洗礼受けた後こう言ったそうです。こう退院したら家内と一緒に毎週私は教会行きますって、まあ、残念ながらそうはならずに亡くなられたそうなんです。だけどあそこでの病院でのお祈りと信仰告白と洗礼と家内と一緒にこれからずっと教会に行きますって、やっぱりあれに嘘はなかった。またその証を聞いて、その奥様がコツコツコツコツ何十年積み上げてこられた家族のために背中を見るとお祈りしている奥さん、また聖書を開いては聖書に目を向けて生きようとしている奥さん、やっぱこれ雨だれが岩を削っていくように、それがご主人を変えたんだなって。皆さん、私たちの人生も本当に小さな種で変わるんです。その種のもともとの源流、もともとはパウロ先生を変えてテモテ先生を動かしていたイエス・キリストからの人生のメッセージなんです。あなたは、それであなたはどの道を歩みますかと。いや、それは人がどうするか見てから決めます、時代の流れがどうなるか見てから決めますと。だからそうじゃなくて、時代がどっちにぶれても、誰がどう言おうと、あなたは何を基準に右と左の道を私は提示するとしたらどっちを取りますか。あ、そうだな、自分に得な道で後で虚しくなるよりも、他の人が喜び、神様が喜ぶ道がこっちなら、たとえ損でもこちらを取りますという道を取るでしょうか。今日の最後のお話は、その関西から来られた校長先生、みんなの前では話さなかったんです。先生健康ですかって、まあ、何度かその進学校でお話したことがあるので、お茶飲んでお話ししていた。先生も私に聞いた。先生はどうですかって。いや、最近血糖値が高くて、私はそれでああいうサプリメントやったり、ああだのこうだのやって、先生はクスクス笑っていたので、なんだか愚かしいことやってるなって思われたかなと思ったんですが、じゃあ先生は健康どうですかって。それがねって、スリランカに行ったんですって。私は行ったことないですけども、まあだから生徒をいっぱい連れて行ったらしいです。そこに夕暮れ時だったか夕日の時だったんです。海にいてですね、そしたらサーファーみたいな人がいたんだそうです。あ、これ泳げるなと思って。先生は漁師町の出身なんだそうです。多分泳ぎが得意なんです。で泳ごうと思って一人で少し暗がりの中海に入っていったそうです。泳げるなと読んだんでしょうね、泳ぎも自信があって。ところが大きなうねりがあって、うねりを越えればその向こうに人がいるから大丈夫だと思った。ところがこうずっと行ったら大きなうねりがあってですね、これはもうダメだなと思って、やっぱり戻ろうと思ったら上からうねりがもう直撃でダイレクトに自分が岸に戻ろうと思った離岸流とかなんか言ってましたけども、その中でガバッと来てですね、もう初めての経験なんです。この海ってどれぐらい深いところにいたか、そんなに深くなかったか知りませんが、そこに上からのプレッシャーで叩きつけられるように 一瞬のうちにこう泳いで戻ろうと思ってたら大波が上からダラーンって、それが背中直撃したらその体がそのまま地面にバーンと叩きつけられたんだそうです。で動かなくなったって、まあ、頸椎の第5番目が損傷して、まあ、結局ストレッチャーに乗って80万円かけて飛行機で帰ってくることになったそうです。もうそれより何よりここで死ぬんだと思ったそうです。でその時のことを私に話してくださった。ふっと見たら体は一切動かない、もう首がその瞬間に損傷して、でその時に水面が見えたそうです。ああそこまで上がればいいけど動かないって、もう手の感覚もないって思ったそうです。ああこんなとこで新学生は学生たちはいるけど、まさか校長先生がそこで泳いでると知らないし、そんなことになって海の底にいるとも知らないから、もう誰も助けも来ないしと思ったんだそうです一瞬。そしたらね、先生って手が現れたって言うんですよ。自分の顔のところ、海の砂か岩か分かりのこうずっと海の底に沈んでる自分にぬくもりまであったって、さーっと手が来て、で自分の顔をぐーっと持ち上げたって言うんです。海の上まで。そしてまた再び、だけど体が動くてずーっと沈んだって言うんです。あ、なんだろう今の手はって。そしてなんとかもう少しと思って波でここまで来たんだけど、あこれで終わりだなと思ったら、もう一回再び同じ点がぐーっと現れて、ものすごい迫力で現れて、自分の足ではなくて自分の両方の方をぐーっと引き上げて、そして流れ着いたんだそうです。そこで全然知らない地元の人が発見して、そうして人々を呼んできて、もう体は一切動かなくて入院して治療して、いや先生そんなに見えませんよって、いや私未だに感覚がねなくて本当に厳しくて、そして1時間もつかなって、見た目は分からないけど手も細くなっちゃって、だけど私はあそこで救われたの、あの経験はあんなのは本当に初めてだって私話していて、イエス・キリストに出会ったとこんこんと話しているようにその話を聞いたんです。あの経験は私の生涯で特別の経験だったって。皆さん、パウロ先生が苦しい時、オネシポロは2つの手ではないけども、こんな時そんなの自分のところ そこまでする義理もないのに見つかるまで急いで極めて、ね、誠実に、そしてどんなことでもしますパウロ先生って、あれが二人の手のように見えたか、あるいはその背後にそれがイエス・キリストのエールのように見えたか。皆さん、今日のテーマはいつも私たちは月曜から土曜まで二つの道が目の前に現れるんです。もともとの地のままの自分が選びそうな道と、今回は一つ違ったチャンネルでやってみませんかって、天が喜ぶような、また人の喜びになるような一声、一歩、選択の決断をしてみませんか。それを導いて励ますのはイエス・キリストの両手ではないかと思います。じゃあご一緒に今出ている、オネシポロの家族の箇所をお読みしてお祈りしましょう、はい、プリスカとアクラによろしく、またオネシポロの家族によろしく、お祈りいたします。しばらくピアノを弾いていただいて、そして心を静めて黙祷の時を持ちましょう。いかがでしょうか。今日開いた聖書の箇所で一番心に残ったところ、今の自分に深い関係があると思ったことはあったでしょうか。私たちはいつも右に行くか左に行くか、その自由が与えられています。かつては自分がなるべく得をするように、なるべく自分がいい思いをするようにが基準だったかも分かりませんが、このようにして教会に通ううちに、賛美歌を歌ううちに、もう一つの道が見え始め、かつてならしなかったけれども、ここはあの人を助けるべきではないか、かつてならこういうことを言ったけれども、今は別の言葉を選ぼうか、私たちは自由が与えられています。自分の人生は自分で選択して決めるように神様が許してくださいました。そして聖書の言葉を通し、あなたは人を悲しませる選択ではなく、あの人の喜びとなるように、神様の悲しみとなるのではなく、
かつてはそうであっても神様が喜ばれる存在として歩むようにそれぞれに語りかけられていると思います。これを適用すると家族にどのような言葉を発し、あるいはどの人の助けになる可能性があるか、目の前にある道をどのような基準で選ぶべきか、それぞれ持ち帰って祈りながら神様に道を示していただきたいと思います。それでは今からしばらくご一緒にお祈りしたいと思います。声に出せる方は声に出して、お願い事でも家族のことでも健康のことでも、それからネパールのために、口の選ぶ島から各地に散っていった今大変な中にいる方々のためにも、それから、この泉、いわき市、福島県がさらに祝福されるように、一時退院された森さんの肺炎が完全に良くなるように、そしてアメリカ人のアビーさんとリディアさんが間もなく来られます。ボランティアで来られるこちらでの英語を教える働きを祝福してくださるようになど、その他何でも自由に黙祷でも構いませんが、声に出して祈れる方は声に出して、しばらくご一緒に神様に語りかける時を持ちましょう。天のお父様、ありがとうございます。神様が私たちを愛して招いてくださいました。本当にあなたはいつも二つの道を示してくださって、私たちが人の悲しみとなるのでなく人の喜びとなるように、たとえそんな道であっても本当に人の助けとなる道を選ぶように導いてくださることを感謝します。神様、どうか森兄弟がこのまま回復しますように、神様、ネパールの教会やたくさんの被災した方々に助けが届きますように、口の選ぶ島で被災した方々に神様が寄り添って慰めと力をお与えください。天のお父様、ここに来られた方の一週間を祝し、また健康を祝福してください。福島県いわき市を、神様が泉の町を祝福してください。そしてこの国の政治にも神様が御手を述べてください。英会話もよろしくお願いします。感謝します。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、命を許してくださり感謝します。神様と人々に喜ばれる一週間となるように、私の心に語りかけてください。自分中心になりそうになった時、神様が私たちの道を正しい方向に導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。